はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。僕ね、
はい、
数えてみたら14つ冠を持っていまして。
14つ。
はい、はい、優勝してるんですね。
はい。
で、なんかもう全部言える人なんて多分いないと思うんですよ。
まあ、いないでしょうね。
ね、うん、だから、ちょっともうそのうちの1個、自分で言うのもあれなんだけれども、うん、紹介しようかなと思いましたね。
はいはいはい。
僕ね、実はこの世界で一番高い値段をつけられているんですよ。
ほう。どういうことですか？
2001年の記録ですけれどもね。
2001年に？
はい、2001年で、ニューヨークで世界で一番高い値段をつけられたんですよ。
ニューヨークで、
はい、ニューヨークの、まあ、もっと言うと、もっとヒント出すと、ここまでじゃ分からないと思うから、はあ、もっと言うとニューヨークのレストランでね、
レストラン
一番高い値段を2021年につけていただきます。それが14つのうちの一つでございます、
うん、いやいや、
はい、
高い値段をつけてもらったっていうのな、全然よく分からない
ん
です
けど、まあ、値段で言うと2万7000円なんですけどね、まあ、つけていただきました。まあ、なかなかこれは高いからね、手を出す人も少ないんじゃないかなと思うんですけれども、
そんな言うほど高くない気
がする。いやいやいや、それ高いで、だって材料にね、トリュフとかドンペリのシャンパンとか、
うん、
あの食用の金とかも入ってたんだもん。そりゃ高いですよね、完全に。
いや、
わかんないです、ね、困りってもわかんないですか、
はい、
世界で一番高いフライドポテトとして選ばれたっていう。あげられて、
フライドポテトとして選ばれたって、もう、
はい、
お前がポテトになっちゃってるけど、それも、
あ、本当ですね、
フライドポテトではない、
本当だわ、
あなたは
名探偵じゃない。あ、全然気がつかなかったわ。
なんすか、
ごめんなさい、なんかその
何の話ですか、俺
1位取りすぎてて、
うん、
何かの1位って見たら自分のことやと勘違いしちゃう病気になってた今。ごめんなさい、本当に
痛い病気ですね、
ごめんなさい、うん、ナンバーワン取りすぎちゃってて。
なんすか、その
これはですね、
ポテト
2021年に一つですよ、一、
うん、
つ2万7000円っていう値段をつけられた、
うん、
すごい高級なフライドポテトがあったんですよ、
うん、
さっきも言ったように材料にはトリュフとかドンペリのシャンパン、
うん、
食用の菌も入ってる、
うん、
でフライドポテトにはトリュフバターとチーズで作ったソースが添えられている、
うん、
とんでもなく高いと、
一皿その値段、はい、
でもどうしてそんなものを作ることになったのかですよ ね、
まあ、まあ
ね、売れるわけないんだから、
うまいのかっていうのもあるし、
そうなんですよ、これはね、うん、もうどうしてもやんなきゃいけなかった理由があるんですね、
うん、
2019年に、まあ、末にコロナが流行ったと、
うん、
でそれでやっぱりここも大打撃を食らっていて休業せざるを得なかったと、
うん、
でどうしようかなっていう中で規制などが緩くなったタイミングで営業再開するんだけれども、
うん、
お客さん全く来ないじゃない、
まあまあ、ね、なかなかね、まだ
これはっていう時に宣伝のために売れるか売れないか分かんないけれども、一番高いポテトっつって銘打ったらば、
うん、
人来るん違うかっていうことで、うんうん、宣伝のために作ったんです、話題のために。
なるほどね。はい。
だから高価な材料を使った世界一のポテトが完成したっていうふうに言われています、
うん。
それなりに出てるらしいですよ。あと。
うまいんかね、それ。
いや、うまくないでしょ。
シャンパン？
うまくないでしょ、そんな。
いや、高いだけ。
これね。
うわ、全然うまそうじゃねえし、マジで。
あ、そう？
こんなのに2万円も払うの？
え、そうです。あ、でもね、お金持ち結構いってるみたいよ。
まあまあ、それは食う側も話題になるからね、
うん、
一個話ができるから。お金持ちが
いってるみたいね。で、2万7000円というとちょっと高そうに見えるけれども、
うん、
海外っていうかアメリカってめっちゃ高いから、ニューヨーク、
ほぼほぼ、まあ、ね、
食べ物がね、円で言ったら、うん、はいはい、まあ高く感じるけれども、街で言うとまあ少し高いぐらいな感覚なんですかね。
少し高いか、
うん、まあパッとに
したら2万7000円
というものでございました。それではいきます、はい、教えて都市伝説。
はい、
これ我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
うん、
北海道をねイベントしてまして、北子は、
はい、
で終わって、今北海道から帰ってきて数時間後じゃない、
はい、
疲れひどいでしょあなた。
それはまあまあ
ね、
飛行機がねちょっとやっぱ疲れるよね。し
か
も
連日ですからね、最近は
イベント中もさ、椅子が深い椅子でさ、 あれで疲れちゃったね、なんか。
そう、疲れちゃったなんかね、
うん、
ゆったりしすぎてる体勢って楽なんかなと思ったけど、
いや、そうなん、意外と長時間だときついんだよ、
ね、そう、しんどいやなと思いましたね、うん。まあ、そういうですねこともありまして、今疲れてると思うんですよ。
そうっすよ。
だけれども、
うん、
その体のね疲れを癒すとか、あと運動前のストレッチをするっていうのは効率よく動くためにすることじゃないですか。
運動前のストレッチをする、
うん、じゃあ体動かないから、
う あ、まあ、体ほぐしとくってこと、ね、
アップとかダウンとかって言いますけれども、うん、それって実際に意味あるのかって話なんですよ、う
ん、いやあるでしょそら、
まあね、
プロもやってるんだ
から。そうやってるんですけれども、これね実は、
うん、
運動効果が下がるって言われてるんですよ、
うん、どういうこと
ですか？ストレッチすると、
うん、
まあ、そういう今回はねこういうことを言っていっても疲れてますから、疲れないような体にしたりだとか、あと誤ったこういう健康法みたいなのをして、
うん、
ひどい目に遭わないためにいろいろ情報を言っていきます。まあ、それ以外にもありますけどね、
は
い、いろいろね、
はい、
運動前にストレッチをすると、まあ、柔軟になってね、さっき言ったようにパフォーマンスが向上するでしょ、
うん、
普通考えてきたらね、
うん、
だけれども2013年アメリカのスポーツ雑誌がある調査結果を発表するんですね、
うん、
それっていうのがストレッチすると運動効果が下がるなんていう調査結果だったんですよ、
うん、
45秒以上のストレッチを行ったプロアスリートの場合ですよ、
うん、
筋力は平均で 5.5% 低下、
めちゃくちゃ下がって
る、ね、瞬発力は平均 3% ダウン、
うん、
90秒以上のストレッチをした場合はウエイトリフティングで持ち上げられる重量が約 8% 減少、
うん、めちゃくちゃ落ちてる、
約 10% ですからね、 8% つったら約 10%、
うん、いや今 8%
ですけど、約 8% つったらもう約 10% ですから、うん、約 10% って言ったらもう約 50% ですわ、
うん、いやもう違うんだけど 8% は 8% だ
から、ごめんなさい、うん、なぜストレッチで運動効果が悪くなったのかですよね、
うん、うん、そうてか、なんでやってんの、
う
ん、ってなる
よ。そう思います、うん、僕らだってサッカーをしてましたし、
うん、
だからずっとストレッチをしてきたわけじゃないですか。
まあそうですね。
ね。これはですね、体が必要以上にリラックスするからなんですよ。
うんうん、
さっきと一緒、深い椅子に座ってたら疲れるんですよ、
うん。
筋肉を温めることで運動の効率を高めることはできるんだけれども、
できてんじゃん、
ストレッチをすると筋肉がクールダウンして、
うん、
必要な力を出せなくなるんですよ。
ああなるほど、ストレッチだけだとってことね、
うん、
そのアップ的な動きは関係なく、
うん、そうそうそう、筋肉を温めることは運動の効率を高めることができる、はいはいはい、ストレッチをすると筋肉がクールダウンする、
うん、
そして必要な力を出せなくなってしまう、
うんうん、
ランニング前に股関節、股関節ですね、
うん、
ランニング前に股関節のストレッチをすると必要な範囲を超えて足が動いてしまって、
うん、
安定した走行ができなくなるから、股関節ストレッチはするなよっていうスポーツドクターとかトレーナーもいるらしい、
うん、
で、
うん、
さっきも言ったようにやっぱり岸本さんね、
うん、
クールダウン、
うん、
ストレッチの出番は運動後なんですよ、
うんうん、
運動前はしたらあかんのです、
うんうん、
下がっちゃうから。
なるほど。
激しい運動後は、筋肉のこわばりが解けずですね、ずっとガチッとなっちゃってるから、
うん、
筋肉痛の原因になりやすいと、
うん、
だからストレッチで筋肉を伸ばせば筋肉痛にならずに済むんじゃないか、まあ、予防になるんじゃないかと、
うん、
たださっき言ったように股関節とかね、
うん、
ありますけれども、強引に深めにストレッチをすると、うん、血流の悪化で疲労が蓄積されると、だから無理のない範囲で、まあ、クールダウンストレッチはやっていきましょうねっていう話なんですよ。
難しいな、どれくらいやったらいいか全然わかんねえな。
でもだからそれプロのね、なんかそういうドクターとか、
うん、
あとは推奨されているものとか多分あると思うので、それぐらいやればいいんだろうけれども、やりすぎても悪い。
でもストレッチってやってたよね。
やってたよ。やってるよ。
あれやって
る
ね。
やってるやってる。ずっとやってる。
アップはさ、やるじゃん。一緒に、うん、走ったりとか。
あ、そうやってるやってる。
軽くこう。
そう、やってる。
やる中にストレッチ入ってたよね。
うん、あったよ。あったあった。
え、うん、あれ、じゃ、なんなん？
あともっと言うと、お相撲さんみんなやってない。
あ、やってるな。また割りとかな。
そう。
うん、
ダメ。
いや、ほんとかよ、これ。どっちなの？
ダメです。
だとしたら結構みんな力半減した状態でやってるってこと、
うん、そうですよ。てかそもそもさ、あのプロリーグでもそうだし、
うん、
国際試合でもそうだし、
うん、
サッカー選手結構やってない？
いや、 やってるよ、
うん、まあ、あの中にはストレッチ以外にもあるでしょうけど、
うん、
アップもあるでしょうけど、結構やってるよな。
ぽい動きが入ってるよね、
うん、背中グーッと押したりとかしてるよな。そう
そう、あれで怪我をさ、うん、予防するためって言われてた気がするんだけど、
わかる。
それじゃないのかな、
うん、
それは
みたい。ただ、まあ、怪我の予防にはなるかもしれないんですけれども、
運動能力が落ちてる、
能力は下がっちゃう。ダメ。
あ、まあでもどっちがいいかの話なのかな。
まあまあそうかもしれないけどね。まあ、うん、メッシ今ね、
うん、
コパアメリカやってますけれども、
うん、
あんまいい動きができてないですね。
じゃストレッチをやめた方がいい。
しすぎですね。あとクリスチャーノ・ロナウド、
うん、
負けちゃいましたね、
うん、
あの PK を外して泣くというシーンもありましたけれども、まあ、その時は勝ったのか、
うん、
その次の試合負けちゃって、 しすぎ、うん、ストレッチ本当に。
よっしゃ次行こうか、
うん、なんでやねん、なんでやねん、もう終わりかなって思った
サッカーのどうでもいい情報が入
ってきたから、どうでもよくないでしょ。ユーロとコパみんな注目してるっちゅうね。
見てる本当。
え、見てるでしょ。だって YouTube とか見ててもさ、うん、結果のハイライトレベルでもう数十万回再生されてるよ。
あ、そう、
うん、
まだ人気あんだね。じゃあ
最後だからでしょ、メッシとロナウドが、
うん、もうそろそろかなって思ってるけど、
だってもう37、8とかでしょ、
うん、
そりゃもうそうよ。
へえ、
はい、では続いていきましょう。続いてです、
うん、
これも気をつけてくださいねというものなんですけど、
うん、
スマホを見すぎると失明するっていう、
うん、いや極端なこと言うね。
失明しますよ。
本当っすかそれ、
うん、仕事で、
うん、
まあ今は利用しますし、まあ、SNS とかもね、
うん、
みんなもやってるでしょ、
うん、
X、
うん、
Instagram 何でもいいわ、
うん、
まあ、みんなやってる。だからもう今二十歳超えて持ってない人なんか、まあ、かなり年配抜いてですけれども、
うん、
いないんじゃないですか。
まあまあ
ほんまに 100% に近いでしょ、
所有率。まあまあごくまれにガラケーみたいなね、あ、まあ、いますけどね、
うんうん、まあ、でもガラケーでも SNS は使えますから、
うん、
熱中してね、まあ、かなり長い時間使ってないという人いますよ、
うん、
ただこれ小さい画面を見すぎるっていうのは、
うん、
かなり目に負担になって危険なんですね、
うん、まあそれ自体はね言われてるけどね、うん、
よくね、うん、視力の低下はもちろん
失明
する可能性もあると言われていると、
うん、
眼球の症状の一種に、
うん、
バルサルバ網膜症というものがあると、
うんうん、
これは網膜内の血圧が急激に上昇することで、
うん、
毛細血管が破裂するって言ってるんですよ。
はあ、
破裂ですよ、
うん
うん、
見てるだけで。
そう、呼吸を止めて腹に力を入れて筋肉を緊張させるバルサルバ効果っていうのがあるんですね、
うん、
それで稀に起きることからこの症状名が付けられた、バルサルバ網膜症、うんうん、要はお腹の中の筋肉だけじゃなくて網膜にもありますよこういうケースがという、
うんうん、
トイレで息みすぎたり激しい筋トレをすると、うん、この、バルサルバ効果でもなりやすいんだけれども、
う
ん
う
ん、
そうそう目ね、なるほ
ど。スマホの使いすぎも危険だと。画面を何時間も見ると眼球内の血圧が高まると、
うん、
その中で姿勢が悪ければ、
うん、
血流が回らない、
うん、
悪化させて目の血管が破裂すると。
2019
年あるデータがあるんです、
うん、
ケースがある、
うん、
一晩中スマホを使った中国の女性が片目の視力を失うんですね、
うん、
レーザー治療で血液を排出して完治はしたんだけれども治療が遅れたら障害が残った可能性が多くあると、
うん、
このバルサルバ網膜症が発症しても、ま、さっき言ったように完全に失明するとは限らないんだけれども、
うん、
一時的な視力低下などがかなり見られている。
うーん、
安静すれば、まあ、数週間で元には戻るんだけれども予防せず目が悪いのに、
うん、
ずっとやり続けるとさっき言ったように2019年の中国の女の人のように失明、
いきなりパ
ッと視力をパッと奪われるという可能性も、まあ、あるので、
うん、
暗い場所で眼球への負担っていうのはかなり多くなるからちょっと寝る前にね、
うん、
あの暗い部屋で明るいちっちゃいスマホを見るっていうのはかなり目に悪いんですよ。
まあまあ健康には良くないよね。
そう、それを気をつけろっていう話、
うん、
あと二十歳超えてこれはねテレビでやってた、
うん、
なんかアンケートとかなんですけど、
うん、
いろいろふーっと見ててさ視力が落ちてる人が増えていると、
うん、
この何年かでね、
はいはい、
うん、
まあそれはいい、
そうそう、ね、まあそれはスマホいじってるからそれはそうなんだけれども、
うん、
その中には目をきちんとつぶれない人も出てきたんですよ。
つぶれ、ああーはーはー、まぶたの方ね。
そう、
はいはいはい、
くっとつぶれない、ちょっと開いてるんですよ、うん、
だから白目向いて寝てる人の感じみたいな。あ、
そうそう、
うん、
でどんだけ力入れて目をつむろうとしてもつぶれてないんですよそれは、
うん、オフにできないんだ。
そう、それずっととスマホを見続けているからなんです、休憩なく若い子たちというのはね、
うん、
で、まあまあ眼球にも年齢があると、
うん、
要はここのこれがどうこう見えるとか視力の検査とかではなく、
うん、
でね、フォーカスを合わせるテストがあるんですね。
あるある、
うんうん、それをやると80歳代の眼球の年齢の人も多く見られたと、
だすぐ合わせらんないとか。
そう、合わせらんない、うん、ちょっとぼやけているみたいな ね、はい、ちょっと経ったらば見えるんだけれども、そのスピードがかなり遅いとか、
うん、
それかもう80代のそれだから、まあ、スマホ見るのはいいんだけれども、ちょっと休ませながらね、使ってくださいねっていうのは注意喚起でした。
なるほど、
ほんま気をつけてくださいねっていう。
いやいや、まあそりゃ気をつけんとな、確かに。
いや本当ですよ、
うん。
では続いて、まあ、いやこれ最後にしようかな。
うん、
うん、
いいっすよ。
どう思います？
いや、いいと思いますよ、最後で。なんで何を聞きたかった。
いや、どうしようかな、うん、最後にしてもいいけど、うん、そう言うならみんなが。
いや、いいよ、
うん、そうしますか。
みんながとかじゃなくても
最後に、
ね、最後でいいと思います
よ。ちょっとプチ情報というか、
はい、
え、なんやそれみたいな、
うん、
まあそういったですね、雑学ご紹介させてください。
うん、
指名手配犯、
うん、
第1号って誰か知ってるっていう話ですね。
わかんないね。
よく交番とか、ね、
世界の話どれ。
うん、日本、
日本の、
うん、そうそう、よく見つけたらば何万円報酬をとかってね、指名手配ありますけれども、まあそれですね、交番とか、まあ、町とかに貼り出される指名手配のポスター、
うん、
このシステムを作ったのは近代司法の父、
うん、
江藤新平という方。
もう知らないわ、
うん、佐賀藩出身の江藤は幕末期に起こった尊王運動に身を投じて、
うん、
旧幕府軍との戦いで活躍、
うん、
明治維新の立役者の一人となる、
うん、
だから1800年代ですね、後期、
うんうん、
明治新政府においては初代司法卿、
うん、
現代でいう法務大臣、かなり偉いです、
うん、
裁判所、警察組織の創設、
うん、
司法制度の整備に尽力する、
うん、
だから今我々が法律を使えるのはもしかしたらこの人がいたからかもしれないですね。
うーん、
指名手配制度の確立もその一環、
うん、
改革に向けて、まあ、腕を振るう江藤、
うん、
1873年に風向きが変わる、
うん、
政府内での論争に敗北した江藤は、
うん、
もうこれはもう難しいのかな、仕事を続けるのはと思いまして、佐賀に戻るんですね、
うん、
彼を待っていたのは新政府に不満を募らせていた士族たち、
うん、
特権を奪う新政府に強く反発した士族たちは1874年ついに中央政府へ反旗を翻す、
うん、
佐賀の乱と言われているものですね、
うん、
江藤は乗り気ではなかったんだけれども、リーダーとして祭り上げられると、まあ、自分もね、その、まあ、新政府中央にいたんだけれども、うまくいかず論争で負けて戻ってますから、
うん、
何個お前もあるやろ思うことということで、
うん、
祭り上げられ反乱を主導、
うん、
軍事力に勝る新政府に士族らはなすすべもなく1ヶ月で鎮圧、
うん、
高知へ逃亡した江藤も捕獲されるんですね、
うん、
この時逮捕のきっかけになったのが江藤の手配写真なんですよ、
うん、
年齢41歳、背が高く太い、顔面は頬骨が高く、目が大きくて長く、
うん、
左頬にほくろがあり、その他は普通というふうに特徴が書かれている、
うん、
だから自分が指名手配書を作ろうとかっていうふ
う
に尽力するんだけれども、
うん、
その第1号って皮肉にも自分やったんですよ。
へえ、
江藤新平、
うん、
これなんかすごいっすよね。
変な話
ね、うん、法務大臣にまで、まあ、今で言うですけれども、
うん、
法務大臣に就任して警察組織の創設などをする、
うん、
整備も作っていく司法の、
うん、
その中で指名手配制度も作る、
うん、
その1号が自分っていうね、
皮肉な話
です、ね、しかも論争で敗れて戻った折に出たくもなかった、
うん、
まあ佐賀の乱に出て、
うん、
リーダーとして祭り上げられっていう。
なるほどね、
なかなかね、まあ、もしかしたら歴史好きの人からすると、あ、いやいや、こういうのが説があるんじゃないっていうふうに、江藤新平がその佐賀の乱に参加した、うん、そういった細かいことを知ってるかもしれない、まあまあ、今回に関してはちょっとこの説でもって
言
わせていただきましたけれども、
うんうん、はい、
まあ、こういったようにちょっと、まあ、健康から指名手配、いろいろな雑学をですね、
そうですね、
紹介していただきました。
はい、
気をつけてくださいね、本当にストレッチ、
ストレッチ、そこなんだ、うん、
そこだけ
一番気をつけるべきは、
本当気をつけてほしいですよ、うん、すごく暑いのにさ、あれ流行ってるじゃない、あのジョギング、
ああジョギング、
ね、皇居周りとかあれ増えてるらしいね、まあまあ、年々ね、
そうだってね、
ジョギングね、
うん、
であそこで結構ストレッチする人も見受けられますよ。
あ、そう、うん、やってる、
運動神経落ちますからね、あれ。
まあ確かに運動神経落ちていいんじゃない、あの人たちは。あの、
まあ、長さが大事だから。
そうそう、あの、うん、ほら怪我しないのが、まあそうね、最重要だから、う
ん、気をつけろ。
どういうこと
に。
はい、ま、いいっすか。それなんか言い残してる感じで終わってる
から。今23時40分、
はい
ね、北海道から帰ってきて、
うん、
明日も朝からロケですか、
うん、
どうかしてるだろう。
いや知らない、
このスケジュール。
それは
誰が来るん
だろう。それは知らないですか、あなたが。
私だよ。はい、はい、以上です。ありがとうございました。